こんにちは。横浜で15年以上、犬の保育園 N1 クラブを運営している、なおちゃん先生と申します。20年以上、1000組を超える飼い主さんと、ワンコさんに向き合ってきた経験から、コントロールよりコミュニケーションをテーマに、愛犬と心が通い合う、関係づくりのお手伝いをしています。さて、今回は、少しね、ショッキングな内容になるかと思います。もしね、お食事中の方、ですとか、ちょっとね、動物とか苦手だよという方はですね、ここで配信をね、そっと閉じていただければと思います。はい。いいですか?皆さん、言いましたよ、私は。はい。というのはですね、最近ですね、とあるクライアントさんから、私も衝撃的な話を聞きました。この先はですね、特にドラえもん並みにネズミが嫌いだよという方は、ぜひね、お耳を閉じていただきたいんですけれども、いや、私の住んでるところにネズミなんていないし、というふうにね、思わずに、ぜひね、ワンちゃんを飼っていらっしゃる方は、最後まで聞いていただいてたら嬉しいなと思います。この番組では、お迎えからお見送りまで、愛犬の一生を7つのフェーズに分けて、それぞれの時期に寄り添った学びとヒントをお届けしています。はい。そのね、衝撃的な話というのは一体何だったかと言いますと、実は私のクライアントさん、その方ではないんですけども、そのクライアントさんのお友達の、ね、ワントモさんのお話なんですよね。そのワントモさんのワンちゃんというのは、常々ね、こう、茂みの中とか、こう、歩道脇のね、植え込みの中に顔を突っ込むっていうことが好きなワンちゃんだったんですけれども、ある時ね、顔を突っ込んだまま、全然ね、顔を出さないということで、飼い主さんは、ん?何をしてるんだろう?もしかしたら、なんか食べてるのかな?と思って、慌ててね、声をかけて、リードをぐいっと、引っ張った、そうなんです。そうすると、なんとですね、大丈夫ですか?皆さん、ここから先ね、ちょっとショッキングなお話になるので、聞きたくないよという方はね、とか、お食事中の方はね、ぜひここで配信をストップしてください。いいですか?チチチチチーン。はい。ね、そのワンちゃんが加えていたものは何かというとですね、なんとネズミさんだったんですよ。それも、もうね、ご臨終されている形のネズミさんだったんですね。飼い主さんはもうびっくり仰天、大慌て、反狂乱、大パニックですよね。そして、早く話しなさいと言ってね、もう本当に慌てふためいて、それに、ワンちゃん自身もびっくりしてしまって、もう大変だったというお話だったんですけれども、飼い主さんが、クライアントさんのね、飼い主さんがその時におっしゃってたのは、こんな都会にネズミなんているんですね。というお話とですね、もしそうやって何か加えてはいけないものを加えてしまったら、一体どうしたらいいんでしょう。うちの子も話してくれるかなということでした。またですね、ネズミをね、その時に加えてしまった自分もあるかもしれないんだけれども、その後ってどういうことに気をつけたらいいですかということだったんですね。こちらの3つの視点をね、今から解説をしていきたいと思います。まず、ネズミってこんなところにもいるんですねというお話なんですけれども、これ数日前のね、私の雑談ライブ、アーカイブは残してないんですが、でもお話ししたんですけれども、ネズミね、本当に増えてます。増えてますというか、います。で、いわゆるですね、私の、活動範囲というのは、横浜という中でも皆さん自身が、横浜と聞いたときに、イメージするようなですね、港未来ですとか、元町中華街ですとか、山下公園ですとか、赤レンガ倉庫ですとか、ね、そういう範囲なんですよ。そういう範囲なんですけど、ネズミ、いるんですね。はい。ね、あのドラマのロケ地とか、あの CM のロケ地っていうのはですね、私一発で見れば地元なので、ああ、あそこでまたロケしてるな、撮影してるなっていうのはわかるんですけれども、そんな中でもですね、います。彼ら、ちょろちょろしております。はい。はい。そしてね、横浜駅の周辺に至っては本当によく見るんですよね。はい。で、都内にもいます。有名どころで言えば、ね、渋谷駅、新宿駅、池袋駅、この辺ね、はい、走り回っております。ちっちゃくないです。はい。 これね、やっぱりいろんな原因があると思うんですけれども、一つにはね、野良猫が減ったっていうことも大きな理由なんじゃないかなというふうにも思っていますし、天敵がね、やっぱりいませんので、都市部でも増えているというか、都市部で増えているということなんですね。で、ネズミが怖いのは何かというとですね、やはり病気を媒介する生き物なんですよね。ヨーロッパの中世ではね、ヨーロッパの人口のね、4分の3がいなくなった地域もあるというふうに言われているような黒死病と言われてね、ペスト。あれもまたネズミが媒介する病気の代表例でした。そして、最近ではね、クルーズ船の中でね、流行って、そのクルーズ船がどこにも寄港できずに困っていたというニュースがあったと思うんですけれども、ハンタウイルス。これもね、やっぱりネズミが媒介する病気の一つです。ネズミの媒介する病気の中では、人畜共通感染症と言われる、人にも感染する病気っていうのが多くあるんですよね。ネズミ自身はそういう気がないとしてもですね、彼らが走り回ること、そして彼らの唾液や糞尿といった排泄物を媒介して、私たちにその病原菌が入ってくるってことが本当によくあるんですよね。そしてこれは皆さんの飼っていらっしゃるワンちゃん、ワンちゃんだけじゃなくて猫ちゃんもそうですね、にも感染し、時には命を奪ってしまうような重篤な病気を媒介する場合があります。有名どころで言えば、レプトスピラ症。こちらは人畜共通感染症でもありますし、ワンちゃんに最近ね、多く感染が報告されているものでもあります。特にこの神奈川県ではね、レプトスピラ症にかかったという事例報告というのは多く上がっています。これを、きちんとね、感染しないためにワクチンというのがあるんですけれども、このレプトスピラ症というのは型がいくつかあるんですよね。うん。そのために型が違ってしまうと、せっかくね、混合ワクチンだったり、単発のワクチンでレプトスピラ症のワクチン接種をしていたにもかかわらずかかってしまうということはあります。もしね、気になるよという方は、地域のね、獣医さんに、レプトスピラ症のね、事例報告があるかどうか、そしてその場合には型がどんな型であったか、そしてご自身の、打っている、ご自身のワンちゃんにね、打っているワクチンですね、そのワクチンの型と合っているかどうか、そしてですね、このレプトスピラは混合ワクチン、5種とか8種とかいろいろあるんですけれども、こちらの中に入っていない場合もありますのでね、時期が来てペット毎年打っているというだけではなくて、きちんとね、レプトスピラ症の混合ワクチンが入っているかどうか、もし入っていないとしたら、どんなワクチンの型のものを打てばこの地域ではいいのか、その辺をきちんと知っておく必要があると思います。今回のお話のケースではね、ご臨終されたね、ネズミさんそのものの体をね、このワンちゃんが加えてしまったというね、もう相当にね、ショッキングな映像だったと思います。飼い主さんにとっては、私も全然体験は違うんですけれども、イギリスのね、森の中で、こう、当時ね、ステイ先にいた師匠のワンちゃんたちが、ね、ご臨終されたウサギをね、私のところまで意気揚々とね、持って帰ってきてくれたことがあったので、一番最初のにその姿を見たときね、もう自分自身のパニック状態っていうのが、すごく今でもね、恥ずかしく思い出されるんですけれども、いや、本当にね、思っても見なかったものをワンちゃんが加えてきた。ということで、相当ね、ショッキングだったんじゃないかなと思いますし、そういった時にね、どういうふうに対処をすればいいのかっていうことはね、きっとね、皆さん気になることだと思います。で、この場合にね、ご臨終をされていたということなんですけれども、ここにも気をつけていただきたいんですよね。なぜなら、昨今ですね、やっぱりネズミが多いので、特に飲食店ですとか、ね、食料品を扱うお店には入られたくないですよね。ですのでね、やはりそういった飲食店だったり、飲食店の周りに殺鼠剤といって、ネズミさんをね、それこそね、殺してしまうような、そんなね、お薬だったり、まあそういった薬効のあるものを こう散布したりですとか、罠的なもので蒔絵みたいな感じでね、そういったケースっていうのが少なからずあると思うんですよね。それを考えたときに、やはりワンちゃんが何かを口にしてしまうということの恐ろしさ、それをね、皆さんもう一度考えていただきたいなというふうに思います。普段ね、よく草を食べちゃうんですとか、石を拾っちゃうんですとか、小枝を口にしちゃうんですとかね、その程度だったらまあいいでしょうというふうに思われるかもしれないんですけれども、こういったね、ショッキングなものを加えてしまったり、あとはネズミさんをね、ご臨終させるほどの力のある、ね、そういったものを口にしてしまう。そのネズミさんがね、どうしてご臨終されてたのかというところまでは、そのクライアントさんのお友達の方もわからなかったそうなんですけれども、もしかしたらそういった殺素剤、ネズミさんの命を奪うような薬を口にして、その結果、外に出てきてね、茂みの中でご臨終されたのかもしれないですよね。そうなった時に、それを加えてしまったワンちゃん、すごく心配じゃないですか？今回は少しね、長くなってしまったので、続きのね、加えて欲しくないものを加えてしまった時、どうしたらいいのか、ということと、その後の処置はどのようにしたらいいのか、ということをね、まとめて次回の配信でお話ししたいと思います。ネズミなんて、うちの地域にはいないし、というふうにね、思わずに、ぜひね、特に、住宅密集地だったりとか、駅のそばだったりとか、都市部に住んでいる方は、最近ね、やはりネズミ増えてますので、よかったら次回の配信も聞いていただければと思います。それでは今回はここまで、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。